高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長、高橋秀人です。本日は特別対談、西宮市長、石井敏郎市長のインタビュー、解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。石井市長のインタビュー、いかがだったでしょうか？初めての政治家さん。それも、お父様も政治家で、ご本人も政治家っていうですね。石井敏郎市長にですね、お話聞きまして、とても興味深いお話がいくつか聞けましたので、今回もポイントを3つに絞りましてお話をしたいと思います。一つ目はですね、石井敏郎市長がお父上の選挙区、いわゆる地盤を引き継ぐのではなく、全く違う場所で、まあ、神戸と西宮ということですね。2、30キロ離れてたりするんですけども、それぐらいの地域でですね、ご自身がやると言ったときに、いろんな人からなんでだと言われたときに、石井市長が感じたことですね。それは、自分は試されてるんだと、いうふうに思った。ここが大きなポイントだと思います。普通に考えれば、お父様の地盤をそのまま引き継ぐ方が、皆さんが、まあ、講演会とか、いろんな協力者から考えるとですね、まあ、その方がいいわけです。そのために、息子は帰ってきて秘書までしたんじゃないのと。なんか全然違うとこで、まあ、まずは衆議院議員ですから、そういうことをするのということで、おそらく、ああだこうだ言われたということは間違いないと思いますね。おそらく厳しいことも言われたし、また今度、西宮来たらですね、いや、あなたのお父さん、神戸でしてるのに、なんで息子のあなたがわざわざ西宮に来るのと。向こう地盤引き継ぐまでの一時的だけでしょ、みたいな、ね、心ないことも言われた、というふうにね、おっしゃっていたので、非常に大変だったと思います。でも、そういう経験をしながらも、あ、ここは試されてるんだと。当然、お父様の地盤から違ったらですね、もちろん、名前は通ってるけど、その新しく来たここ西宮ですけど、その地域では、まあ、無名っていうかその仲間いませんよね。サポートしてくれるものはない。都市空間とまでは言わないですけど、多少あったにしても、かなり厳しい状態からスタートですね。これよく後継者、後継社長の方でも、お父様がお仕事やられているんだけど、わざわざご自身で一から会社を作ってやられる人、っていうのはいらっしゃいます。会社まで作らなくとも全然違う分野で新事業を始める。これ私もそうでしたけど、始めた時にですね、こう初めて気づくわけですよね。今まで、まあ僕の場合もそうですけど、自分の父親がいましたし、株式会社高橋のなんとかですって言ったらですね、その関係者は大体、はいはい、息子さんが来ましたということで話を聞いてくれるわけですけど、私はコンサルになりましたから、中小企業信頼し、コンサルの高橋秀人ですって言ったら、大体誰も相手してくれないわけですね。1年目は誰だそりゃと。実家が商売してるか知らんけど、全然関係ないみたいなね。なかなか大変なところすぎるわけですね。まあそう同じことを経験してるなっていうのを思ったんですけど、まあそれがいいか悪いかっていうのはまあ人それぞれなんですけど、やっぱその経験っていうのがやっぱり生きますよね。で、その時にやっぱり新しいこと、自分がゼロから始めたことで、いろいろやった。うまくいったこと、うまくいかないこと、大変だったこと、いろいろあります。で、それをやっぱり乗り越えてきた。っていうのが、やっぱり一つ、自信になってますし、まあ、政治家っていうお仕事を、石井敏郎市長の場合引き継いでますけど、その時にやっぱり大きな財産 になっていると思うんですね。自分の実感を灯った知恵になっているという意味ではですね、こう新しいことをする皆さんもされると思います。で、うまくいかないかもしれないし、しんどいかもしれない。でもその時にぜひ覚えておいていただきたいのは、試されてるんだと。当然何か新しい事業とか新しいことやろうと思ったらすぐうまくいかないです。このインタビューでも何か新しいことやったら大体2年か3年ご苦労されてる方ばっかりです。その間しんどいです。私もそうでした。でもみんなそうだっていうふうに思っていただきたいことと、試されてるんだというふうに思うことによって、自分だけが大変だとか、このままうまくいかないまま終わってしまうじゃないかとかですね、いろんな不安が山ほどあるとは思うんですけども、試されてるんだっていうこの言葉をですね、覚えていただいて、何か新しいことをするときに一つの皆さんの心の支えにしていただきたいと思います。そしてポイントの二つ目は、これポイントの一つ目につながりますけども、やはり同じ職業をする、もしくは会社を引き継ぐにしても、やっぱり違う異業種、異文化、違う地域、そういうところを経験して、自分としてやっぱり、社会人の大人、経験は浅くてもいいですけど、大人として何か立脚する経験なり実績を一つ持っておくべきだな、っていうことがですね、石井市長から学ばれることですね。なので、石井市長はだから2回そういうのを考えられましたね。麻雀の役で言ってますけどね。マンガンからハネマン、ハネマンからバイマンみたいな言い方してましたけども、やっぱその辺はどうやって自分をよりよく成長させるかっていうのをちゃんと考えてる方だなって思いましたね。で、一つ目は留学に行ったこと。やっぱり政治としてきっちり学びたい。で、その後さらに政策研究のところに行って、さらにもう一つレベルアップさせようって言ったことですよね。で、そうすることによって、より自分の価値っていうのを高めるし、当然元々の自分の業種、業界と違う分野で経験するわけですから、インタビュー後半にもおっしゃってましたけど、もしそのまま二世を継いだ、もしくは継いでいる方々を見ると、どうも政治の中、枠の中でしか考えられない。そうじゃない。政治で言ったらもっと大きな人間の生活全部ですから、起こっていることのどこかで、自分が大切にしている政治信条ってね、彼らはおっしゃってましたけど、まあ、それがあるっていうことがやっぱり大切だ。我々後継者、後継社長も当然家の引き継いだ事業っていうのあった上で、やっぱり自分の考えとか大切にしたいこと、まあ、かっこよく言えば理念とかですね、思いっていうのがあって、じゃあそれをどう自分の会社、引き継いだ会社に融合させてより良いものにするのか、その作業がとても重要だと思うんですね。なのでよく失敗事例で引き継いだ事業ですね、もう丸々全部変えちゃうみたいなことは全く良くないわけです。かといって足して2で割れと言ってるわけではないですよ。2で割れと言ってるわけではないですけど、やっぱり今の事業をより良くした上で、さらに自分の事業をどう新たに加えて発展させていくか、こう積み上げていく、ね、これがやっぱり大切だなと思うので、やはり自分の業界業種だけでなく一歩外に出てみる、これはもしお仕事としてサラリーマン経験でね、外に出られることができる方があれば一番いいですけど、それ以外でも会社に入ったとしてもですね、後継者としてやっぱりその会社と家の往復じゃなくて、途中やっぱりどっか学びに行く、勉強にする、人脈を広げる、新しい経験を得る、これがですね、やっぱり重要なわけですよね。それが、たとえ若いうちは趣味であってもいいと思うんですよね。で、このインタビューでも、やっぱり趣味の延長で仕事になってる方っていうね、いっぱいいらっしゃいますので、ぜひそれは聞いていただきたいと思うんですけど、やっぱり会社と家の往復だけでは、そういう時期も必要だと思います。そういう時期も2年や3年必要かもしれないけど、それはあくまでも基礎的な一人前の話ですよね。そこから人を導くリーダーになろうと思うと、やっぱりその家と会社の狭い世界だけでは無理です。一歩外に出て、商工会所でもいいです。研修会でもいいです。土日に趣味するのでもいいです。何か そこで違うことをすると。これはまあ脳の刺激で言うとですよね。違う刺激を得ることによって新しいアイデアが生まれるっていうことが脳科学的に分かってますから。まあこれ詳しいことは、うちの実際経営でも喋ってますけども、ぜひね、いろんな世界を見るっていう。これは後継社長の特権であるし、経営にプラスになることだということを改めてお伝えしたいと思います。で、ポイントの三つ目はですね、これ、お父様の石井はじめ先生の言葉はですね、よく覚えてらっしゃるな、というのがですね、ここポイントの三つ目です。やっぱり、そういえば、ここぞという時に、やっぱりちょっとお話を聞いてたんだろうな、っていうのは、これもお二人の関係性から私が推察したものですね。なかなか、私もそうですけど、自分の父親が何言ってたかっていうのはですね、あんまりたくさん覚えてないですね。なんとなくは覚えてるけど、この時にこう言ったっていうのはですね、あんまり覚えてないんですけども、石井市長はですね、よく覚えてましたね。まず最初に衆議院選挙に出るとき、どうしたらいいですかって言ったら、そのビジョンを考える暇があるなら、まず動け。掘れという言い方をね、されてましたけど、まず人に会って顔を売ってこいと。いうのですね、明確に言ってるわけです。もちろんそうです。ある程度、ビジョンとかあれは考えるんですけど、それが完成するのを待って動くんじゃなくて、ある程度ラフに書いたら、まず動きながらまたビジョンとかやり方をアップデート変えていくですね。まず動けっていうのをおっしゃってましたね。で、あとはですね、その選挙の後ですね、1回目落選しました。私も手伝いましたけどね。非常に辛いと思う。選挙で負けるって辛いんですよね。やったことないですけど、した方を見るとみんな大変そうだなと思います。でその時に、お父様ですね、何と言われたかね。日はまた昇る。これね、やっぱ落選して落ち込んでる。まあ、人生ね、皆さんのお仕事でも失敗するときあるわけです。凹むわけです。その時に、自分の父親であり、政治家の先輩である、人から、日はまた昇ると言われるとですね、染みますね。今は辛いけど、よし、もう一度頑張ろう。というふうにね、思いますね。また、同じようなタイミングで人間至るところに生産あり。ですね。これはいろんな意味に取れるとは思いますけども、一般的には、その場所、ね、故郷にいるのではなくて、いろいろ外に出ていろんな経験をしたりいろんなチャレンジをしろっていう意味でね使われることが多いと思います。なのでこれはシーンはわかりません。もしかしたらその一回落ちた落選の地域から出てみるのも一つの選択肢じゃないっていう言い方も考えれますし、いやいや、ある意味そこに行ったらそこで骨をうずめるつもりでやれという意味でも使われますから、元の地域から出て生産に行ったんだから、そこで骨をうずめるつもりで頑張れという意味にも取れます。まあ、いずれにしても、石井市長の心に残っている言葉として非常にいいな。で、もし皆さんのね、このリスナーの皆さんでこれから事業承継する前とか、事業承継した後の方でも、お父様、もしくはお母様がご健在な方はですね、なんかそういう、その時にどう思ったとか、どう感じたとか、っていうのをですね、なかなか聞きづらいとは思いますが、ぜひぜひ聞いていただければいいと思いますし、このポッドキャストですね、私がこういうふうに言ってた。なので、ちょっと話聞いてもいいかな、というふうに伝えてもらってもいいかなと思います。本当にその、長年やってきた職業の考えとか、知恵とか、っていうのをこう引き継げるっていうのは、本当事業承継では一番私は大切なことだと思います。経営ですから、人物金っていう目に見える経営資源、もちろん大切です。それがなければ経営は成り立たりませんし、会社もうまくいかないっていうのは分かってるんですけど、それをやった上で、でもそれをやるためには、やっぱりその本質的な、長年培ってきた理念であったり、思いであったり、心理であったり、社風であったり、それらをちゃんと引き継ぐための言葉を受け取るっていうのがですね、これ改めて、会社という組織がなくても、政治家っていうお仕事でも大切なんだな。改めて、このインタビューから分かったんじゃないかなと、私は思います。 はい。ということでですね、特別対談、西宮師匠、石井敏郎師匠のインタビュー、解説編、これにて終了したいと思います。ぜひね、また前編後編お聞きいただければと思いますし、また、私がやってる次世代経営協会、毎月例会をやってますので、その中でもですね、この話ちょっと、もう少し膨らましてお話したりする時もありますので、ご興味のある方はですね、毎月定例会をやってますので、URL が載ってる次世代経営協会ホームページもご覧いただければと思います。それでは本日はここまでとしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。